こんにちは。響きの家。響きの家だよ。ピョン吉の響くラジオですね。間違えました。今日はハサミの遠流岩さんに来てます。はい。ということで、山内郎さんに遠流さんの紹介を。
はい、こんにちは。どうもの、今日は遠流さんのところのですね、工房に参りましたけども、たくさんの器と、そして土に囲まれて。
うん、すごいですね。
ここいいでしょ。はい、ね。で、遠流さんです。ご紹介しましょう。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうも、こんにちは。
いつもね、私たちはその、ゴールデンウィークの中のね、作刀店ですか、
はいはい、
その時にお邪魔して、演奏を表でさせていただくというね、井出さんもね、見ましたよ、なんかもね。
もう2回ぐらい来てるんですかね。もう昔から、何でもされてる。
どんなんですかね。ここは、
ここに来てね、12年。
12年になります？
だから約10年はしてますよ。
あ、
うん、すごい。平成11年の5月にオープンして。
あ、そっか、5月に。
多分ね、初回からしてるんじゃないかなと思います。来ますよ、とか言って、本当は、とか言った覚えがあるから、
ね。僕は遠流さんにね、はい、そこの 作品のこう部屋があるでしょ。はいはい、あそこに座らせてもらって、はい、で、ワインが出てきてね、で、なんだっけ、なんか出てきたね。燻製。燻製、桜のチップで。
うん、
あれは忘れないね。
イノシシのね。
ね、ここのね、やっぱり空気とね、はいはい、あ、非常にまあ癒しの世界ですよ。で、そこでもこの遠流さんがね、なんか時間を感じさせない人ね、うん、このね。ということでですね。
これ外あれですね、なんか、やらい緑が多いですね。
そう。ここはもともとね、資材置き場で栗林だったんですよね、は
い、
それで僕ここをお世話になるようになって、やっぱりもともと雑木林栗林やから、
はい、
やっぱり自分がそのお世話になるわけだよね、ここの土地に、
はいはい、
だからできればまた元に戻したいような気持ちで、まあ、手がいらない、ね、もみじとクヌギとナラを植えてもらったんですけどね、
うん、
その方が、なんちゅうかな、こう、ロケーション的にも春の新緑と秋の紅葉というのを見れるし、お客さんもそうやってちょっと癒し、ね、来ていただいた人にね、そういうこともできるんじゃないかなって。
ここにお世話になるっていうことはすごいですね。やっぱり土を触ってるからかな。
やっぱり、なんちゅうかね、こういうロケーションの中で、こう、自然とこう一体になって、こう、するような仕事だないかなと思うんで、
ね、
そうじゃないかなと思うんですけどね。
春しか来たことないですけど、秋も、じゃあそうでしょうね。
あ、
秋も
そう
ですね。秋もね、やっぱり紅葉のもみじが、これは全部、いろはもみじっつってね、
はい、
独特日本の純粋らしいんだけど、
うん、
その一種類だけなんですよ。
はい、
だけどやっぱり、もみじにも個性があってね、うん、私は早く赤くなりますよって、うん、私はまだですよっていうやつがおってね、
うん、
一気にきれいにはならないんですよ、
はい、
ここの土地は割とハサミでも寒い方なんだけど、
うん、
やっぱり寒い寒暖の差があるともみじきれいって言うじゃないですか、
はい、
だけどやっぱり木の性質もあるやろ
う
し、
うん、
まあ土地がまだ10年ぐらいやから超えてないから、
うん、
盛りつつして庭を作ってるから、
はい、
だからあんまり超えてないんで、ちょっとやっぱり肥料っていうかそういう関係じゃないかな、
うん、
一気には赤くならないんです、
うん、
順番にずっと、もちろん 70% ぐらいの時っていうぐらいね、
はい、
100% よりかね、
うん、
ちょっとずれながら、うん、ずっと楽しめますよね、そういう見ると
ね。いやー、やっぱり遠流さんの作品からこう感じるそのなんか楽しさとかね、この聞きやすさがまたね、
うん、
ね、
意外とハサミの町の焼き物は量産体制の町やから、どうしても町の中で大きな工場というのが普通なんだけど、まあ僕らなんか一人でやってるから、
うん、
やっぱり田舎じゃないけど山の方に、
うん、
自然と静かにした方がいいんじゃないかなと気はする、うん、ましてやそんな広い土地に買えないもんね、
うん、もう長いんですか 陶芸生、
陶芸家生。陶芸の独立したのが23年ぐらい。だから、形式的に言えば、はい、平成元年からっていう創業ということにしてるんですよ。
それまでは、
それまでは100人ぐらいの量産メーカーでデザインを9年したかな。
はい、ああ、ゆみさんやっぱりね、絵がうまい、デッサンがうまい。はいはい。
もともとそういうあれっていうわけじゃなかったんですね。
僕は機械屋です。出身は。はい、工業です。はいはい、だけど、この土地ハサミに生まれたから、うん、なんで俺焼き物じゃなくて工芸をしてるんだろう、工業を機械をしてるんだろうっていう、二十歳の頃はたとね、
二十歳の頃、うん、
それでこの世界入ったんですよ、うん、
といって今腕が出来上がったんですね。ああ
、面白い。今鬼を作りながら今、
う
ん、
そうです、うん、
ああ、この時計の音もいいな。もうね、本当はやっぱこういうところにいるとなんか非常にこう素直になれるね、素直になれる。
なんか無言に、ね、黙って。
これ土ってどこの土なの？
唐津系をなるべく。使いたいんだけど、うん、今はねどっからでも入るんですよ。
ああ、やっぱり全然違うんですね、その土によって。
やっぱりある程度安定してくれないと、うんうん、弱かったり、はい、色が何ていうかな、よく出なかったりっていうのがあるんですよね。山だって天然だから、同じところ掘ってるようでもやっぱり違うんですよね。うん、だから安定しない怖さもあるし、定期的にきちっと入ってくる、そういう土でないと困るんで、まあ僕の場合はこの土に化粧っていう白いのを上から小引きって言って、それをかぶせるから、まあ、どんな色でもいいことはいいんだけど、耐火的に強い土、土で一番いいのは耐火的に強いことと、収縮率が小さいことなんですよ。あ、なるほど。天草土なんかは 17% ばかり縮むんですけど、
あ、うん、
これは12から13の収縮率だから、たった 4% 違うけどすごいですよ。
じゃあこのくらい縮むんだろうなと考えて大きさを作るわけですね。
そうそう、もちろん。だから素人さんがろくろして焼き上がったのを見て小さくなってびっくりします。はい、うん、っていうぐら
い。じゃあこれ、ここに今鬼があるんですけど、これも当然
もう、
はい、結構な迫力の鬼ですよこれね。
だからなるべく厚さを一緒にしてるけど、はい、やっぱり乾燥したり焼成するときにその歪みが来て、ひび、が来たり、ねじれが戻ったりとか、ね、いろいろあるんですよ。
僕はね、初めてね、エニューさんのやっぱり器を見てね、そのなんでいびつだとかね、その割れだとかね、初めて気にしなくなったし、それが味だと思ったのね。それまでは、ね、全然その分からなかったね、そういう良さがね、初めて。でその本当破片を拾ってもね、もう非常にこうなんか生き生きするわけね。
私の師匠がね、どんなものを作りたいんですかって聞いたことあるのよ。そしたらね、将来ね、俺がもういなくなった時にね、自分の焼き物がかけらがね、転がったってするじゃないですか。そしたらそれを拾った人が、お、いい仕事してるねこいつねって言われるようなものを作りたいって言うんですよ。そんなんが将来のことなんか知るかいな。
でも僕はこの間エンジさんのこう拾っていった割れたやつを
そんな気の長いこととかね。だけど私もそういう破片を拾ってね、先生に持ってって見せてね、 可愛いですねとか言ったら、よし今日はこれを魚に、はい、この家を破片を魚に飲もうかって、はい、みんな集めろと、はい、4,5 人でね、でこうこう見せてね、酒飲みながら、これはどっちの方向から書いたと思うかね、順番が分かるだろうって言うんですよ、書いた順番が、
うん、面白いね。
そういう習い方をね、してきたんですよね。だから自分もそうかなと思いつつ、人にそれ話したらバカなこと言うなって言われて、もっと名前を売って儲けろって言われて、それは結果であってさ、精神はそういうね、先生が言ったような、本当にかけらでも拾われて、わあかわいいねっていうようなものをね、目指すっていうのも悪くはねえなと思うんですね。だからその時はもう歪んでいろうが機械でピシッてできとろうがさ、分かんないんだから、
ああそうね、
破片だから、
はい、うん、あと味がないんですもんね、
味
遠
慮するんですよね。結局揺らぎっていう言葉があるんだけど、やっぱりきちっと作った量産して今普及しているものも、はい、いいことはいいけど、はい、こういう手作りしてさっき言ったように歪んだグリッてしてるけど、うん、それが一つのこういうゆとりっていうかな、
ああそう、ああそうね、うん、ああ重そうね、
ああ陶芸でもやっぱり、うん、F 分の1とか言うやつでしょ、揺らぎの、
そうですよ、
陶芸でも言うんですよ、
言うですよ、あそこにちょうど書いてるけどね、あのドアにね、やっぱり中島清之助さんって言うでしょ、うんうん、あの人がね、割れたっていうんじゃなくて、これ笑って口が塞がらないって、
へえ
って言ったりしたようなことも聞いたことある、うんうん、割れたって言ったらかわいそうでしょ、
うんうんうん、
笑いすぎて口が塞がらなかったと思えば、ね、使えるじゃないって、
なるほど、ね、
そういうことを言う人もいるのかな、少し拝んだりしてても何ちゅうかな、大差ないですね、
うん、いやその拝んだりこういびつになってると、みんなやっぱこう顔が知らないうちにほころんでくるみたいなね、
あそうい うことですね、
うん、でこうやっぱその魅力ね、大きな魅力、
そこらそのくらいのゆとり欲しいですね、うん、今世の中ね、
うん、
なんかあんまりこうキチキチしてて面白くないですね、
そうそう、
何でもキチキチ
や
るね、
やっぱり変な話はお酒飲んでてもね、はい、食事しててもやっぱりそれはもうなんか食べてる時、その時間が表情がね、はい、変わってくるね、
はい、
ね、
こう人をお呼びして呼んでこう、はい、酒飲みながら食事しながらでも、はい、その器について、はい、どこそこで買ってきた誰なの、はい、誰が作ったのとか、うん、その話題に乗るぐらいの器を作りたいわね、
うんうんうん、
どこ誰が作ったかわからんような、うん、量産は量産でもいいんだけど、そうするとちょっとしたそのトーキンググッズにもなるんですよね、
焼き物、ちょ
っとした箸置きでも会話の一つのきっかけになるんですよね、面白かったらそういうのでもいいんじゃないかなと思うね、始まりはね、それは最初から別工芸品なんか使い切りませんよ、一般の人なんか、
太陽センサーのものって割とそういうありがたさも感じずに食べてしまいますもんね、逆にね、
そうそうそうそう、ね、まあ一つはね、良さとか悪さとかっていうのは基本的には好き嫌いやからね、
うん、
だけどいいものを持ってるところに例えば遊びに行ったりして、うん、そういうものを目の当たりにすると、ああやっぱりこの人は、うん、呼ばれたその人がやっぱあんだけの生活をするっていうことは、
うん、
こういうこともきちっとこうして商売につながるというか、
うん、
こうその人の生き様みたいなの見れるじゃないですか、
うんうん
うん、あんな金持ちのくせ発泡スチロールで食べてんだよって、うん、それをさ僕らはさ何千万って、うん、何百万って出して、まあまあ、大げさに言えば、うん、何千円って出して買ってんのって思うとさ、
うん、
悔しいじゃん、この人もやっぱりこんないいもの作るんだよねっていう生活を垣間見た方がいい、うん、面白いですね、
そう
そう、うん、それでだんだん自分のセンスも何ちゅうかな磨かれていくんだね、だから、
ね、
だから基本的には確かに好き嫌いなんだけど、
はい、
その食わず嫌いも一緒でさ、
うんうん、
だんだんハマっていくとやっぱりいいのはいいんでね、 そっちの方にはまっていけばいいし、
うん、人を感じてくるもんね。
そう、なんだかんだってこうかしこまってこうこだわる必要はないんだけどね。
そうそうそう、う
ん、